ニュージーラ
ニュージー大好きポッドキャスト、こんにちは。前回体調は元気なのに気分は優れないという話をしましたけど、要は気分の問題で、日本で大学のクラブやっていた時も社会人をやっていた時もそのプレッシャーのかけ方は違うんですけど、やっぱりプレッシャーってかかる時があって、まあ、本当その時は、何をやっても楽しめないですし、今考えると大したことじゃないのに、それこそこの世の終わりだみたいな感じで落ち込んでいた時もありました。でもちゃんと乗り越えていますよね。そしてその都度解決策として登場するのが相談相手です。一人で悩まず相談することが大事だと思いました。相談相手は友達じゃない方がいいです。友達だと自分が期待する回答を待ってしまう可能性があるので、やっぱりその道のプロとかに相談するといくつかのヒントがもらえる時があって、まあ、それがいい感じなのかなと思ってます。前回医療の話で長くなったので今日はその続きです。テリーとジェシカの二人ごと、ニュージーランドと日本の医療の違い後半を早速お届けします。テリーと
ジェシカの二人ごと。でもまあ出産にこうちょっと切り替えると、うん、日本はその地方によって補助金が出る、その区役所、あ、市役所からその地方によってこの出る50万だったりしますね。なのであの埼玉市、多分生まれた当時は30万、でその分娩の費用を、うん、多分ほとんどがカバーするので、うん、こう手続きしてこの区役所市役所から直接その、産婦人科で生まれるんですが、直接支払うようにして、こう残る分はもう実費で払うんですが、ほとんどこううまくすれば儲かるんですよね。なのでお金を持って帰るんですはず。もうこうなんかちょっとこう別国だけどアメリカなんかの話聞くと、とんでもない料金払わせるっていうのは、うん、あったりして、もうホラーですよね。なんかニュージーランドどうかなっていう、結構
ニュージーランドは
バスケアとか、うん、
バスケアだね。ニュージーランドは多分出産は無料じゃなかったでしょっけ。
そうですよね、ゼロのはずです、ね、
そう出産代無料で、で、バースケアに行かなきゃいけないですね。これまたすごいハードで、
そうなんだ。
そう、あの産むじゃないですか、
はい、
自然分娩のに限ってなんですけど、自然分娩で、まあ、生まれました、おぎゃーって言ったら、その赤ちゃんが、お母さんに持たされて、じゃあお母さんこれ赤ちゃんですって言って抱っこさせられて、でバースケアに移動してくださいと。でその病院では泊まれないんで、バースケアの施設に旦那さんが車で運転して連れてって、
生まれたて、
生まれたて、
マジで
生まれて数時間後。
超ワイルド。
そう。
うわ、怖いよ。
すごいですよね、お母さんたち。
まあ、なんていうんですかね、問題がなければ、まあ、あれですよね。うん、早生まれ、なんか早く生まれるとか、そういう NICU とかで、じゃなければ
、
うん、もうパスみたいな感じで。
そう。生まれたら、はい、どうぞ。
怖いな、マジで。おー、そう。高ましく育つんだ。
それは怖かった。で、まあね、確かでも、あれですよね、バースケアだけはお金がかかったのかな ?2 泊3日でいくらってかかったかもしれない。
それでも2泊3日短いですよね。
あ、そう、それでも2泊3日。3日後には出てきて。
短いな、
自宅に帰んなきゃいけないですね。
はあ。
うん。
お 尻痛むんですよ。マジでね。すごいハードだよね。
え、ジシコさんは3人とも日本で生まれたの？
そうですね。で、自分が知らなかった、その、こう、無痛、エピジューロっていうのを、背中に刺して、っていうのが、埼玉市内、その選んだ産婦人科ではやってなくて、埼玉市の市の中ではやってる産婦人科がゼロでした。無痛。やっぱり、日本の制度では、麻酔科を別で頼まなきゃいけない。で、それはこう追加10万円以上かかる料金を追加してなるんですが、こうそれさ、ニュージーランドの考えとすると、まあ当然何かガスその、はいはい、初期麻酔か、うん、こう背中に差し込むエピジューロ、無痛をするんじゃないのという勝手に思い込んでて、結構ギリギリになって先生に聞いたら、皆さんどうしてるんですかね、そういう痛みに関して。皆さん頑張ってもらってますよ、みたいな。はっで、実家の、ニュージーランドの実家のお母さんに、いや、むつないっすよ。で、ガスもないっすよ。つって、みたいな。おかしないの？みたいな。まあ、おかしい。でもこう調べてみると、やはりその生まれた直後の赤ちゃんの死亡率が非常に日本少ないんですよね、
うん、
自然分娩の割合が高くて、
うんうんうん、
大変だけど一人目がものすごい痛くて、で大きかったんですよね。でこう、まあ、初めてだしよくわかんないことばっかりで相当トラウマになりました。で、そこからもう一切子供をもうこれ以上生まれないですっていう決まりが自分の中ではあって、少子化にはこれがかかってんだろうなって、多分痛いからもう無理だっつっていう。で、結構復活までは時間がかかった。その痛かったせいで。でもまあ2人目、3人目は、無痛がある、ちょっと C を移って、
そうなんですね、
隣の C に移って、で富士見市に麻酔科。でもそこはやはりこう、陣痛が来ました、病院行きます、生まれますではなく、こう出産日を決まるんですよね。
ほう。
で麻酔科を予約を取って、
なるほど、
赤ちゃんを生まれ出させて麻酔科が来て差し込んでみたいな感じで全部計画分娩。でもそれはこう仕事とやりながら仕事してたので、ちょうどそのこの日に生まれるっていう決まりがあったのが楽だったんですよ。で、そうですよね、その方がすごく復活が早かったし、
そうなんですか、
やはりそのトラウマがなく、トラウマなく、まあ陣痛とかは感じて、でも死ぬほど痛くはない。で、まあ、息む。で、こう、いろいろ感じるので、麻酔科はものすごい上手で、これならいくらでも産めそう。と思いました。そうです、そうです。なので、
よっぽど痛いんだ、
ね、うん、違う。
よっぽど痛いんですね。
なんかもう多分ね、これが、そうなんですよ。多分、これが少子化の原因の一つではないのかなと。あんまりにも耐えられない。そうそうです。でも、麻酔科のいい先生と出会えて、よかったです。はい。そうそうそう。
で、生まれて、
同じ施設に移らずに、そのまんま多分ね7日間、7日間の入院で、こう
入院になる、
その婦人科がですね有名で、結構日本の婦人科はもうホテルのように、朝昼晩が出る、
食事出て、
こう料理長が元有名のホテルに勤めた人で、
そんなんいらないでしょ、ね、そんなより。
インスタ、いや、で、結構それが普通なんですよね。なので、女性は、やはり、この、ゴージャスに、やっぱ栄養満タンで、すごい美しい朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん。で、富士山が見える ラウンジに皆さんが行く。で、赤ちゃんはもう見てもらってるので、めちゃめちゃ豪華。で、そのパラダイスの7日間が終わってしまうと大変なんですよね。
そっからね、そっから
連れて帰らないといけないから。もういきなり、こう、もう、ゴーみたいな。だからニュージーランド割と早い段階で、結構自立が、そうですよね。
でも確かにその、ね、その、バースケアの2泊3日は天国だったって言ってましたね。
いやー、でも、思い出しました。
いや、でも医療って僕ちょっと今調べたんですけど、医療ってなんとなく日本の方が安心できるみたいな感じがしてて、うん、ニュージーランド大丈夫かなって思ってたんで、今ちょっとチャラチャラって調べたんですけど、ちょっとね、2016年の資料しか見つからなかったんですけど、これなんか世界の医療を数値化して、
ランキング？
そうそうそうそう。
あ、見たい。いいな。う
ん、なんかね、1位が、2016年の資料なんであれですけど、うん、1位がアイスランド。
お
2位が。
大体その辺ですよね。
あ、そうそうそうそう。2位ノルウェー。
ヒロコに負けちゃう。
3位ネザーランド。ネザーランドってなんだっけ？オランダ？
またあれだよ。またヨーロッパの。
そうそう、ヨーロッパだね。で、4位が、ルクセンブルク。
ああ。ドイツの近い、ドイツ、フランスの、そのちっちゃい、超お金持ちの、あれですよね、税金がない町なんじゃない？スイスバンクアカウントみたいな。
ああ。
お金持ちがいい。
そういうやつ。5位がオーストラリア。あ、ここ5位、オーストラリアだ。すげえ。
オーストラリアの方がニュージーランドよりいい。
オーストラリアだよね。オーストラリアだな。
オーストリアじゃないよね。
オーストリアじゃないよね。オーストリアじゃなくてオーストラリアだな。ずーっと行って、ジャパンがね、12位。
あら。
で、ニュージーランドは16位。
あ、じゃあ、
あんまり変わらないじゃん。
日本の方が。
うん。日本の方がちょっとだけいいけど。
どういう条件で選んでるんですかね。
なんかね、救急の待ち時間とか、その医療の、先進医療とかそういうのを全部数値化してるみたい。
そうか、うん、人口の、あれですよね。
そうね。だから、まあ、日本なんかね、すぐ救急車あればすぐ来るだろうけど。
あ、確かにそうです。
ニュージーランドなかなか来ないからな。
あ、そうなの？ニュージーランドの救急車はめちゃくちゃスピード出すんだよね。あと、
え、そうなの？
パトカー。日本の救急車超ゆっくりだよ。
あ、本当に？
30 キロとか40キロしか。
そんなんじゃ救急にならないじゃん。
遅えみたいな。なんかね、こう、速度がのストップしてるんですけど、ニュージーランドは割とこう、まあ、イマージェンシーの時はちゃんと吐く走って、警察もそうですけど、
すごい早く走ってきますよね。
そうでしょ。
でも、あれ、一応制限速度あるんでしょうね、きっとね。100
多分そうだよね。
うんうん。そうじゃなくてね、怖いの。うん、そうか。救急車遅いんだ、日本。
日本遅い。そうですよ。
とはなんか、なんかのニュースかなんかでも、ニュースから、YouTube かなんかで見たんですけど、救急車がサイレン鳴らしてるのに、歩行者が全然止まろうとしないで、横断歩道が全然、こう、救急車が横切れない。
ない
うん、車はみんな止まってんですよ。車はちゃんと救急車両が来てるからっていうんで止まってるのに、歩行者とか自転車が全く言うこと聞かないで、うん、例えばですけど、渋谷のでっかい交差点とか、
はい、
スクランブル、ああいうところだともう救急車はもう青になるまで出れないらしいんですよ。日本は。
そういう、待たなきゃいけない。
そういう動画を見ました。うん、うん、だからそれちょっと、ちょっとね、日本人民度が高いとは僕は思ってるんですけど、
うん、
なんでこう救急車待ってあげられないのかなって思ってちょっと不思議。
そうですよね、
うん、
なんだろう、あんまり自分に関係ないからっていう、
ね、
でもらしくないですよね、日本人らしくないですよ、ね、
そう
じゃあ、ね、あれですよ、ジェネレーション Z だろうね。
いやいや、そう言っちゃかわいそうに。あまりにも
若い人まあわかんないけど、うん、なんか音楽聞いてんのかな、全く聞こえてないかもしれない。
あ、そうなのかな、 気がつかないのかな。
もうライトが、まあ夜だったらすぐ気がつくはずなんだけど、うんうんうん、昼間は後ろにいるのは、もしかしたら聞こえない、
うんうん。後ろにいるのはね、わかんないかもしれない。なんとなく団体心理なんじゃないですかね。あの人が渡ってるから俺も渡っとこうみたいな。
うん、ああ、ありますよね。
ああ、信号赤だけど。
羊のように。
そうそうそうそう。
こうみんな続いてくるんだね。
うん、みんな一緒になってくる、
う
ん。
確かにそうですよね。
多分そうなんじゃないかなと思ってね。そうか。なんかそういうの残念だなって僕思って見てて。
あー、うん、
なんかね、クレームもあったらしいですよ。うるさいって。救急車が、
そうなんだ。
救急車のサイレンがうるさいからなんとかしろみたい。
はぁ、いやいや。
それ、救急だから鳴らしてるんでっていう話で、
ね。あんまりにも結構こう、確かに呼んですぐ来てくれるし、うん、大体、まあ、消防施設に何台も止まってるので、うん、どこでもあるんですよね。
そうですよね。
呼んですぐ来てくれる、うん、あれですよね。あんまりにも数多く、結構、あの家が大道路大通りのあのそばに、うん、
あるん
でるんですが、結構毎日いくつか通ります。あのピーポーピーポーなので、うん、もしかしたらこう聞き慣れてるかというか、なんかあんまりあのイマージェンシーに感じませんみたいな、逆にうるせえなっていうなんか、うん、あの音量を上げたり下げたりはあんまりしないんですよね。こう夜中の朝とかだと音量をそのレジデンシャルのとこに入ると音量は下げる、サイレンの。でもあとはめちゃめちゃうるさい。結構何台も何台も。あのまあ日本老人が結構お年寄りが多い
からね。
あるんですからね。結構。そこも関係あるんじゃないですか。
関係あるでしょうね。日本はしかもこう道が結構入り組んでるからサイレン鳴らしとかないとね、横からポンって飛び出てきて
逆に、そうですそうです、
逆に事故とかなっちゃうから。
そうですそうです、
うん、ニュージーランドだと市街地っていうかその高速でも避けてもらわなくて通れるときはサイレン止めますもんね。
あ、
うん、ライトだけピカピカピカピカからしてどけっていう時だけサイレン鳴らして。
あー、うん、なるほど。
そうそうそう。
あ、
いや交差点も入る時も青の時に入る時は、サイレン鳴らさないで入っていけるで、赤の時に入る時だけサイレン鳴らして入って。
あ、うん、そ、日本はなんか声出しますよね。
あ、出しますね。
ありがとうございます。
上手上手。
喋ってる。
そうそう、救急車両入りますみたいな。
そうそうそう、左曲がりますとか、こう発表するんですよね。うん、言うんですよ。喋る車はまた、あの、ゴミ収集車とかいろいろ、今度はそのエピソードだけにしよう。喋る、たまに日本語がニュージーランドでね、
走ってますね。
喋る車が聞こえるので、面白い。うん、
それはじゃあまた次のエピソードで話しましょう。
お願いします。
あ、まあ、いつも楽しくて、あっという間に時間過ぎちゃって、あれですね。今回はこれぐらいにしておきましょうか。
勉強になりました。
勉強になりました。勉強しとかなきゃいけないところも、なんか宿題が出ちゃったな。なんか、こんなにお金払ってるとは思わなかった。その辺もまた調べたら、また連絡します、はい。
はい。はい、お願いします。
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
はい。ニュージーランドと日本の違いということで、医療にまつわる話を2週にわたってお話ししました。今回は出産についてお話ししましたが、確かに出産時の痛みなどを経験すると、第2子、第3子の出産をためらうかもしれないですね。もちろん僕は経験したことはないんですけど、かなりのものらしいので、そうなっちゃうかもしれないです。テリーとジェシカの二人ごと内で言っていた医療のランキングについては、そのサイトをこのポッドキャストの詳細説明のところに URL を貼っておきますので、興味のある方は参考にしてみてください。それではまた来週会いましょう。ニュージー大好きのテリー野沢でした。ニュージー大好き。